人生とビジネスを一瞬で好転させる、船ヶ山鉄のマーケティング思考。マーケティング思考がみるみる身につくマーケティングのヒント。
はい、皆さんこんにちは。ナビゲーターの末吉弘美です。今回も船ヶ山先生のインターネットラジオをお届けしていきたいと思います。で、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では今回のマーケティングのヒント、テーマは女性起業家が男性起業家に勝てない30年の時差、はい、ということなんですけれども、
最近女性起業がすごい増えてきてますよ ね、
すよね。
この10年だけでも、例えば10人そこにメンバーがいたとしますよね、講座生がいたとしますよね、はい、で10年とか15年前っていうものは10人中10人もしくは10人中9人が男性だったんですよ。
あ、そうなんですか、
うんうんうん、でそのうち1人が女性であったとしてももう男勝りみたいなな
るほど、
その、まあ、一応ね表面的な女性かもしれないですけど心の中は男性みたいな人しかいなかったんですよ、
はいはい、
でも最近だったら僕の講座もそうなんですけど6対4もしくは7対3で女性の方が多いですね。
あ、え、船ヶ山先生のところもですか。
そうなんです。もうそのぐらい変わってきてます、だから男性がどんどんどんどん減ってきているということですね。なんでかっていうとこの数、まあ、10年15年の間に変わったことがいくつかありまして、
はい、
昔は結婚したら男性と女性が結婚するじゃないですか、うん、でその時に男性は家庭にお金を入れますよね、
はい、
まあ、未だにそこは変わってないんですよ。
確かに。
で昔っていうものは女性も結婚したら独身時代のお金を入れるっていうものが、まあ、ある意味一般常識だったんですよね、
はい、
でも最近の女性っていうものは結婚しても独身時代のお金を入れないんですよ。そういう人が増えてきてるんですね、比率的に、
はい、
もちろん全員ではないですよ。でも比率的に増えてきていて、うん、でじゃあ完全に家庭のお金にしないのかというと予備資金としては取ってあるんですよ。だから万が一やばくなったら私の貯金も出しますけど、でも今はその一緒にしませんよみたいな考え方なんですよね。
妻そうです。
あ、そうですか。だからその流れに変わってきてるんですよ。
確かに。
例えばこれがじゃあ10年前とか15年前に結婚していたら独身時代のお金も一緒に
一緒になって、おお、は
い、だその辺が変わってきてるんですね、
はい、
うん、でも、まあ、一応は取ってその口座に一緒には混ぜないっていう考え方に変わってきているので、なので自分が貯めてきた独身時代のお金なので、じゃあ自分が未来を輝かせるために何かを始めるという時にも自分が貯めてきたお金で旦那さんが関わっていないお金なので即断即決できるんですよ。
確かに確かに。
これ私のお金だよねみたいな、
うんうん、
っていうのでできるんですね。でもじゃあその結婚して一緒にお金を貯めたものっていうものは相談が入るんです。
確かに 共同でね、やっぱり一応、はい、はいはいはい。
なので何か自分がそのね家族のために何か口座を入るって決めたとしても、でも一応2人のお金だからっていうことでじゃあ旦那さんにっていうようになってきているんですけど、でも今みたいな独身時代のお金なので私が決めていいよねみたいな、
うん、
だから女性が今すごい増えてきているっていうものがあります。
あ、なるほどね。
あとは、うん、まあ、男女雇用均等法っていうものも皮切りに今ね女性の活躍の場が広がってきているので、女性が外に働きに行くっていうものも社会的に少しずつ抵抗がなくなってきているっていうものもありますよね、うんうん、
確かに。
そういうものがいろいろな時代の変化とともに女性が外に出るのいいよねみたいな、
はい、
女性が主婦だけをやるっていう時代ではなくなってきている、
うん、
でそれがじゃあパートとかサラリーマンとか OL さんとかだけではなくて起業家っていうところに波及してきているっていうことになるんですよね。
なるほど。
ただここからポイントなんです、
はい、
女性起業家が増えてきているんですよ。ただ男性気質の部分がないとどうしてもお客さんにとってみれば男性も女性も大人も子供も関係ないわけですよ。商品を誰から買うっていう風になった時に、だから弱い人からは買えないんですよ。
ああ、まあまあ確かに、
ね、ライバルにも打ち勝つことができないわけですよね。なのである程度その男性っていう遺伝子を強めた状態じゃないと勝てない世界なんですよね、起業家っていうものは。
ビジネスとかは、はい、なるほどなるほど。
だから初めのそのね10人中1人の時代の人は男性気質の人が強かったので勝つということができたんですけど、今のものはもう6対4とか7対3ぐらいで女性がすごい増えてきているような状態なので、うん、どうなるのかというと自立心が弱い人が入ってきたり依存心が強い人が入ってきたりするわけなんですよね、
はい、
まあ、女性性が高い人が入ってきたりしてるわけなんですよ、
うん、
でそうなると勝てないわけですよね、
はい、
だからといってじゃあ男性性が強い女性っていうものはどういうところで象徴されるのかって分かります。
どういうところ、
うん、分かりやすく言うと見た目は女性なんですけど男性性が強いってどういうところが出るかって分かります？
どう、いやー、もうすみません全然分からないかもしれないです。
分かりやすく言うともうお酒ですね。
あ、もう飲む？
お酒飲む。
よく。ああ、なるほど。あ、確かに。
最近の男性って お酒飲まない人増えてきますよね。
増えてきてますよね。
特に起業家になればなるほどお酒を飲まなくなってきてるんですよ。
確かに、う
ん、でついこの間出版のコンサルがあったんですけど、僕は参加者としてね、はい、行ったんですよね。でその懇親会が4対4だったんですよ。でたまたま男性が4人、女性が4人みたいな、まあ、感じで、なんかお見合いみたいな感じになっちゃった、合コンみたいな感じになっちゃったんですけど、はいはい、でもその時に男性は、まあ、もちろん起業家ばかりだったんですが、全員ノンアルコール、お酒を飲まない、で女性は全員お酒を飲むみたいな感じだったんですね。
すごい。
でその時、その光景を見た時に、あ、女性はまだまだ男性にかなわないなと思いましたね。30年は絶対かなわないなと思いますね。
そうか、むしろ昔は男性が飲んでて、
うん、そうなんですよ。
それを逆にトレースしてるというか、今
30年
追いかけてきてるっていうか、
たった今女性が時差で飲んでるんですね。だからバブル時代ですよね。30年前って言ったらバブル時代というものはもうとにかくお酒お酒お酒パーティーみたいな感じ、
男が飲んでましたもんね。
男が飲んでましたよね、はい、で飲むのが仕事だとか言ってましたよね、
はい、
うん、でもそういうものがもう今なくなってきてるんですよ。もうの飲むのは全然好きで飲みたければ飲めばみたいな感じですよね。家で飲まない人も増えましたし、仕事で飲まない人も増えましたし、お付き合いって言ったところでもお酒でまではなくなってきてますよね。っていうふうに変わってきてるんですよ。
そっか、
うん、であとは性欲ですよね。昔は、うん、ノーパンしゃぶしゃぶみたいな言葉も社会的にありましたよね。
ありました
昔で、そういうものって、まあ、ある意味性的なものじゃないですか。風俗とかもすごいいっぱいありましたけど、うん、今はもうどちらかというと街から摘発対象になってきて消えてきてますよね、う
ん、確かに。
でも30年経った今っていうものはもう女性の風俗がすごい今流行ってきてるんですよ。
あ、でもそれは確かに聞いたことありますね、
うん、っていうぐらい変わってきてるんですよ。ってことはこの30年のタイムラインっていうものを払拭できた人から男性を打ち負かすという女性が初めてそこで出てくるってことなんですよ。
ははー、ここをでも超え、
30年
今通過中、女性は通過中で、これをでも超えれる人が出てきたらいけると、
いけるってことなんですよね。
面白いな、
うん、でもそれを30年かけてたら今の女性の人がもう80とか90とかになるわけなんですよ。
なりますね。
でそこに気づけない限り、もう自分が生きている限りはもう勝てませんと、だから売上的に勝てませんっていうだけの話なんですよ。でも今話しましたよね、僕が、あ、お酒とか性風俗とか、まあ、そういうところに今自分がとどまっているなっていう間はもう無理なので、そうではなくてこのタイムラインを30年ではなくて10年とか5年とか3年とか1年にギュッと短くするっていうのだったら超えれます。でちなみに面白いんですけど、メンバーさんという言葉があるんですよ。で、はい、1000万までは、まあ、家族を裕福するために、まあ、頑張るということで家族のためにっていけるんですけど、うん、3000とか5000になってくるともう家族を超えていくような収入になってくるので、
まあ、確かに
メンバーさんを募る女性が増えてきてるんですね。
メンバーさん、
メンバーさん、これ何なのかというと彼氏ですね。第一次彼氏、第二次彼氏、第三次彼氏みたいな、はい、遊びみたいな。じゃあどういう人たちがその世界にハマるのかというと、元キャバ嬢ですね。だからキャバクラで稼いだお金をホストクラブに持っていくみたいな流れってありましたよね。
ありましたね。
で、それでも自分はもう40とか50で、さすがにね、キャバクラっていうともう28歳とかになるともう熟女っていうふうに言われるんですよ、うんうんうんうん、キャバクラの世界で28歳ですよ。
28歳ですか。
で35になるともう引退を迫られるわけですよ。老婆みたいな感じなんですよね。
はいはい、
でもじゃあ35ってなるとビジネスの世界ってまだ若いじゃないですか。で40とか50でみんな活躍するわけですよね、うん、でもその時の感覚はもう忘れられないので、だからメンバーさんを募って第1、第2、第3みたいなっていう感じですよね。でその中にはもう第2、第3がいるっていうのを知っていて、お金だけのお付き合いっていう人もいれば、逆に自分だけと思ってる人もいるらしいんですよ、男性側がですね。っていうところにハマっている限りは、残念ながら女性はまだまだ男性に勝つことができないので、やはりね、大きな売り上げだとか、ね、社会を変えたいというようになるのであれば、こんなバカみたいな30年の時差ですよね、っていうお酒とか男とかっていうところを早く超えてもらいたいなというふうに思います。
いやー、ね、ぜひ女性の方、はい、いやもう本当に船上先生のやつ、いやこういう視点すごいですよねいや面白いですよね、うん、いやもうぜひ女性の皆さん聞いたらなんか言ってほしいなって今日はなんか思いましたはい、ぜひ、行かせてください。今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
船ヶ山鉄の経営ビジネス Q&A。
はい、それでは続けてのコーナー、経営ビジネス Q&A に移っていきます。このコーナーでは船ヶ山先生からリスナーの方の質問に回答していただきます。では今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では質問を読んでいきます。改めまして、経済的な自由を手に入れられて良かったところはどんなところでしょうか、という
はい、わかりました。
はい。
まあ、経済的自由を手に入れたっていう感覚がないんですよね。
まあ、でも事実的にはありますよね、うん、もうね。
見たら、あ、いいなとか、すごいなというふうに思われると思いますし、あと実際に使っているお金もかなりの額を使っているので、経済的に自由に見えるかもしれないです。ただ僕の感覚値としては経済的に自由かなっていうとどうなのかなっていう、まあ、そのぐらいのものですね。ただ一つだけ言えることが、やれることがめちゃくちゃ増えたってことですね。やれる範囲、
そういう稼げなかった時代と比べて、
あの時はもう、まあ、自分でやるだとか能力だとかセンスだとか時間をかけるだとか、もうそういうことでしかできなかったんですよ。
確かに。
だから協力してくれる人もすごく少なかったですが、今はお金という武器を使うことができるので、もう何でもできちゃうんですよ。何でも買ってこれちゃうみたいな。例えば芸能とか本とかの世界っていうものは、その分野の村みたいになっているので、外物を受け入れてくれないんですよね。
なるほど。
で、しかもさらに小さな小さな小さな世界になってくると、その界隈の人、民族だけでしか出回らない話題っていうものもあるんですよ。
確かに、
ありますね。入れてくれないんですよ。
わかる。出版業界もありますね。
そういうものを今までだったら、じゃあお前なんてよそ者だから入れたけないという感じなんですよ。しかもお金も使えないので、そこに通うとか情熱とかあと時間でしか口説き落とすことができなかったんですよね。でもそれってね、我々男性なので、その性的なものも使えないわけじゃないですか、うん、女の力みたいな、うん、そういうのも使えないじゃないですか、うん、だから結構苦しいっていうか、
はい。
でも今はお金っていう武器を使うことができるので、例えばそこの、界隈でしか話されていない内容を知りたかったら、その人を雇ってきちゃえばいいやん。そしたら仲間入りできるんですよ。こんな感じかみたいな、そんなところでそんな美味しい話題が話されていたんですか、知らなかったですっていうものがいっぱいあるんですよ。
はあ、そうか。これはお金を持ったからこそ
見えてきた世界ですよね。まあ、特に、まあ、今芸能の世界入ってますよね。でその時に、まあ、今歌とかも始めているんですけど、
はい、
歌って単純に歌ってたらもう生計として成り立たないんですよね。 CD がなくなって配信の時代になってきているので、価格も10分の1ぐらいらしいんですよ、
はい、
だから結構そのアーティストとして活躍している人っていう、歌だけで、職として成り立たせる人ってほとんどいなくて、例えば作曲をやってますとか作詞やってますとか、なんかそのおまけみたいなものでやっていたり、
はい、
あとはラジオに出演してますとか、なんかバラエティに出てますとか、なんか別立てなんですよね。
なるほど。
でそうなってくると、もうその界隈の話題っていうものがどんどん小さくなってくるという感じなんですよ、うん、
はい。
でも今僕の中で、まあ、歌っていう話が出てきたり、まだ主題歌を歌えませんかっていう話がやってきているんですけど、うん、なんでそんなものがあるのかっていうと、今 ABEX の役員の人を僕がその、まあ、雇ったんですね。
ほう。
雇って今マネージャーとしてつけているんですけど、そうなると僕のところには直接入ってこない話が ABEX の方に入ってくる話っていうのがあるわけですよ。大きい上場している会社なので。
確かに確かに。
で上場している会社、しかも役員のところに入ってくる話っていうのは、ごくごく上積み益の美味しい話しかやってこないんですよ。
そうね。
なんだこれみたいな話がやってくるんですよね。でそういったものを、まあ、もちろんその案件にも入れますけど、じゃあ今回は ABEX のアーティストを出すかっていうものもありますし、でも今回は ABEX のアーティストよりも、まあ、僕の方に話が合うから、じゃあ僕の方に話を振りますっていうものがやってくるんですよね。
なるほど。
それで今回の、まあ、ドラマの案件、まあ、あとは、ね、映画の案件でもいくつかあるんですけど、それ今焦っているものが LDH っていうものありますよね。 EXILE とかがあるものがあるんですけど、
はい、
その映画の案件っていうものは結構、そのホラーの部分が強いので、ダンスミュージックだと合わないよねみたいなものがあって、
はいはい、
あだったら僕の方にっていうことで今話が来てたりするんですよね。だそういうものがいっぱいあって、でそこで押し込んでくれるんですよ。今だから僕がこんなところで収録、まあ、こんなところでしたら失礼ですけど、いい収録している間もさっき、まあ、電話が鳴ったのはマネージャーからなんですけど、
そうだったんですか、
はい、動いてくれてて、でそういうものが、あじゃあこれものがこんだけの進捗でっていうのがあるんですよ。
そうか、もう
丸ごと雇ってきちゃうっていうのが一番早いんですよ。それっていうものはその本人を雇ってきてるわけじゃなくて、その人が持っているリソースごと丸ごとなんですよ。
丸ごと使えるようになってくるというか。
そうなんですよね。これはかなり大きい。だって今から僕がですよ、ね、ABEX の規模で会社を立ち上げてあれだけ育てるとできるかできないじゃないですか。
まあまあ、
そんな時間もお金も、
それ
は難しい。でもじゃあその一人を雇ってきて丸ごとその人が使っているリソースを買ってくるというのができるわけですね。
なる
そこを味方にするっていうことはできてしまうのか。だから僕がこのね45から芸能を始めて、普通だったら遅いじゃないですか。なのにこんだけのスピードのハイペースで、うん、挑戦するっていう、果敢に立ち向かっていくことができるっていうものは、まあ、ある意味これが経済的な自由っていうところにつながってくるのかもしれないですよね。やはりやれることが増えたよっていうことは非常に良かったなっていう部分ですね。
はい、ぜひ活かしていただけたらと思います。では今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。